先週に続いてヨハネによる福音書の3章にあります、イエス・キリストとニコデモという人との対話を語る御言葉から学びながら礼拝を捧げたいと思っております。早速中身に入りますが、このニコデモという人は3章の2節にありますように、ある夜わざわざイエス様のもとを訪ねまして、その教えを聞こうとした、そういう人物です。それも評判になっているそのイエス様の教えを、一回は聞いてみようか、そういう思いで冷やかし半分に来たわけではございません。むしろ彼自身があなたが神のもとから来られた教師であることを知っています、そう言っておりますし、神があなたと共におられるのでなければ、そういうことまで言っております。それほどの尊敬の思いをニコデモは持ってイエス様のところに来られたのです。しかし、彼とイエス様とのやり取りを見てまいりますと、イエス様の方は全く手放しにこのニコデモのことを受け入れていらっしゃるわけではないことがわかると思います。そうかそうかと、よく来てくれましたと喜んで彼を迎えて、このその対話を楽しんでおられる、そういう感じではないんですね。むしろ彼の中に、一つの大きな問題があることをイエス様は見抜いておられる。本当に神の恵みを見出しながら、その祝福に、その命に預かるためには、そのような恵みの中に入っていくためには、彼が乗り越えなければならない、山があるというか、課題がある。それをイエス様は見抜いておられる。そこに何とか気づかせるように、イエス様は会話を、厳しさを含めながら、導いておられるのです。では、そのニコデモの中にある課題とは一体何でしょうか。先週も申しましたけれども、まず3節におけるイエス様の答えの中に、そのことが示されております。3節の言葉でありますが、イエスはこのように答えていらっしゃいます。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。ある意味で今、ニコデモが一つの課題を追い、もやもやとした思いを抱いている。その背景に、神の国が見えていないということがあるんだということですね。この場合もちろん神の国というのは、天国みたいな特定の場所を指しているわけではありません。今私たちの間で生きて働いておられるその神のご支配、神の恵みがそこから湧き溢れてくるような生き生きとした神の働き、そういうものを指していると言ってよいと思います。そうした生きた神の恵みに彼が預かることができていない、それが見えていない、だからこそそのために彼は何よりも新たに生まれなければならない、そうイエス様はおっしゃるんです。でもちろんこれはニコデモだけの問題ではなくて、私たち自身にも当てはまることです。私たちが生きているこの世界、すべてが順調に自分の願う通りに行くわけではありません。いや、むしろ何かにつけて思い通りにならないことが、ならないというのが私たちの人生というものです。いや、場合によっては思いもらないときにバシャンと自分の人生の扉が閉ざされてしまう、そういうことも決して珍しいとは言えないのです。しかもそういう中にあって私たちの思いは、そういうところに、そういうつまずきを覚えながら、私たちの思いが常に神様にいつも 向き直っていくかというと、そうではなくて、ますます私たちの心が神から離れていく、心固くなりになって自己中心的になって一番肝心な神様の命から離れてしまうというのが私たちのまた現実の一つです。まあ、少し、まあ、先走るような感じがいたしますが、今日の箇所の、まあ、最後にあたる14節のところに、まあ、こんな言葉がありますね。まあ、そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。この言葉だけを突然読まれたら一体何の話をしているのかさっぱりわからないと思うんですが、これは、先ほどヨハネによる福音書と合わせてお読みいただいた、まあ、旧約聖書の民数記21章にある、まあ、一つの物語に基づいた御言葉です。でその、まあ、民数記の21章には、まあ、エジプトにおいて奴隷として苦しんでいたイスラエルの人々が、まあ、神の奇跡的な御業によって救い出されて約束の地カナンへと向かって旅していた時の一つのエピソードが、まあ、記されておりました。まあ、ご覧になる方は、まあ修法にもありますように旧約聖書の249ページにございますが、本当に奇跡的な神の力強い御業によって初めて救い出されて約束の地に向かって歩みを始めた、まあ、そういうイスラエルの民でありますが、その荒れ野を行く旅の中でさまざまな困難に出会います。そしてパンも水も手に入れることができないような新たな困難に直面する、そういう中で彼らはすぐに不平不満を言い始めるんですね。まあ、今日のところには別の言葉がありますが、彼らが繰り返し語ったことは、こんなことならたとえ奴隷でもいいからエジプトにいた方がまだマシだったという言葉です。あれほどうまくようにして解放を求めていたはずのあのエジプトを思い出して、いやエジプトにいればまだ食べるものはたらふくあったんだ、奴隷でもいいからエジプトにいた方がまだマシだったんだと言い出してしまう。でもそれはただイスラエルだけの問題ではなくて、私たち人間に共通する弱さではないでしょうか。次の新しいステップに進もうとする、そして新しい神の恵みを見出して成長していこうとする、そのためにはそういう厳しい試練を私たちは通っていかなければならない、それは分かってもいるつもりなのに、いざそういう試練にぶつかるときに私たちはうずくまってしまう、むしろ心をかたくなにして神に背を向けて不平や恨み事を言うようになっていく。それが私たちの一つの現実です。まあ、民数記の物語では、まあ、このような頑なな民を裁くために、いやそしてそういう彼らを新しく作り変えるために、まあ、神は、まあ、毒を持った蛇を送る、まあ、そういう形で話が進んでいくんですが、まあ、その話の続きはまた後で書いてまいります。まあ、ここで、一度ヨハネによる福音書の方に、また戻りますけれども、新たに生まれ変わらなければ神の国を見ることができない、そのようにニコデモに繰り返し語られたのは まさにこのことなんですね。このような固くなさ、このような自分中心な思い、自分にこだわってしまい結局立ちすくんでしまう、そういう私たちや神様の御心から、生ける神様の御心から離れてしまう、そういう私たちに対する神の 救いの招きなのです。そのことが私たち自身の課題としても示されてくる。聖書はそういう私たちの中にある課題をはっきりと示してくるものです。ただもちろん新たに生まれなければ神の国を見ることができない、まあ、そう言われましても、まあ、それはイエス様は、ま、じゃあ私たちが自分の力で自力で新たに生まれ変わるようにと命じていらっしゃるわけではありません。でそのところがわからないのでニコデモは繰り返しこう絶望して言うんですね。どうしてそんなことができましょう。もう一度母親の体内に戻って生まれることが一体誰にできましょう。まあ、トンチンカンといえばトンチンカンの言葉でありますが、そのように私たちは自分には絶望してしまうのです。またこの世の状況には絶望しか見えなくなってしまう。でもイエス様はそういうことを求めていらっしゃるわけではないんですね。自分で生まれ変わっていらっしゃい、自分で出直していらっしゃいとおっしゃっているわけではない。いや、そういう私たちの無力さというものをイエス様は誰よりもよく知っていらっしゃる。では一体何をイエス様はそこで私たちにおっしゃっているのか。これも先週申しましたけれども、この新たに生まれなければと言われている、あの新たにという言葉ですね。この新たにと訳されている言葉は同時に、いやむしろ根本的には上からという意味があります。ですからイエス様が新たにとおっしゃっているのは根本的には上から生まれ変わらされなければという意味合いなんですね。つまり天から神ご自身の力によって生まれ変わらされなければ神の御業を見ることはできない。そのように神の力ある御業を受け入れて、そこに自分を委ねていく信仰の道をたどらなければ、神の国は見ることはできないんだということです。で、さらにこの点については、5節6節において、こういう言い方がなされています。イエスはお答えになった、5節6節ですね。イエスはお答えになった、はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。まあ、まず水と霊とによって生まれるというのは、一つでは教会で、施される洗礼のことを指しております。この言葉が洗礼というものの一つの根拠になっております。ただそうだからといって、じゃあ洗礼という儀式に預かればいいんだ、洗礼を受ければ救われますよと、そういうことを言っているわけではないことはすぐ分かると思うんですね。今はその洗礼という聖霊点そのものについては、特に触れ、これ以上は触れません。むしろその洗礼という神の恵みの印を通して表される神の働き、神の霊の働き、それがここで私たちに示されています。神の霊によって上から、神の力によって天から生まれ変わらされていく、そういう神の国の恵み、ではその神の霊によって生まれるとは一体どういうことなんでしょう。どのように私たちは神の霊というものを思い描き経験することができるんでしょう。そしてその恵みに預かることができるんでしょうか。あとの時間、この点に関しまして、今日の御言葉から2つのことを学んで、今日は終わりたいと思います。神の霊によって生まれる、生まれ変わらされる、 で、一つは、この言葉、八節の御言葉と結びついていきます。八節にあります。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。まあ、私たちは風そのものを見ることはできませんし、風を捉えることはできません。その音によって風が吹いているということはわかりますが、その風がどこから来て、どこへ行くのか、それは到底私たちには捉えることができません。ただそうかといって、イエス様は別に、要するに神の霊とはそんな気ままなものなんだと。だから、どうしようもないんだ。成り行き任せにするしかないんだ。そういうことをおっしゃっているわけではないんです。いや、むしろここで大切なことは、その音を聞く。そこですね。私たちはその音を聞くことによって、風の働きを知ることができる。捉えることができなくても、知ることができる。そこなんです。で、しかも、聖書においては、風という言葉は、霊という言葉と同じです。いや、まさにここは文字通り、八節の風という言葉と、霊によって生まれるという霊の言葉は同じ言葉が使われています。まあ、詳しいことも申しませんけども、ギリシャ語では同じなんですね。霊と風というのは同じ言葉なんです。ですから、風の音というのは、同時に聖書においては、神の霊の声なんですね。神の霊が語らせる、またはお語りになる御言葉、そう取ることができる。ですから、八節というのは、神の霊というのは、結局捉えることがない。何が何だかわからないものですね。そういう話をしてるんじゃないんですね。いや、反対に、その霊の働きは、その御声によって、つまり御言葉によって私たちは知ることができる。そこに、私たちが本当に神の恵みに生まれ変わらされて、神の国を見ることができる。そういう道が開かれているんだということ。そのことが働いております。そして、その御言葉ということに注目したときに、もう一つのこと。まさに、神の言葉ご自身として、天から下ってこられたイエス・キリストに、改めて私たちは、注目することができます。で、先ほど、見ました、まあ、14節ですね。まあ、民数記の21章のあの話に基づいて語られた御言葉、そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。まあ、先ほどの民数記の話の続きですけれども、まあ、その不平を言い始める、いや、すぐに不平に走ってしまう、イスラエルの人々を裁くために、神は蛇を彼らに送りました。そして、まあ、多くの者が死んだと言われておりました。で、そういう、まあ、苦しみにあって、イスラエルの人々は、まあ、ある意味、はっと目覚めさせられ、悔い改めて、神とモーセとに救いを求めたんですね。で、そうしたら、まあ、神は、モーセに一つのことを命じます。まあ、青銅で蛇を作って、まあ、それを竿につけて、こう高く掲げなさい。で、その蛇を仰ぎ見た人は、たとえ蛇に噛まれても、その災いから、災いに遭わないで済むんだと。まあ、そういう約束です。そして、その言葉通りにモーセが蛇を作って高く上げましたら、まあ、それを見た者は、まあ、死なずに助かったと。 まあ、蛇はいなくなったようではありませんが、蛇に噛まれても、まあ、その害を受けることが受けずに済むようになった、まあ、そういう話、まあ、それが民数記の話でありました。なんか分かりにくい話だと思うんですね。で、そんな蛇の像を作って掲げるなんていうのは偶像礼拝じゃないのかと、私などは思っていぶかしく思うんですけども、で、まあ、でそのことはもう今日はこれ以上申しませんけども、ただこの新約聖書に至りまして、ヨハネによる福音書はこのことを、まあ、これはイエス・キリストの十字架のことを表していたんだと、まあ、受け止めてそのことを示しているんですね。まあ、蛇がどうのこうの、まあ、偶像礼拝がどうのこうの、まあ、そういうことではなくて、そのことがまさにイエス・キリストの十字架を私たちに遠く示していたんだと。罪ある私たちが、しかもその罪によって心が固くなになって、ますます神から離れてしまう、そして生きた恵みを見失ってしまう、そういう私たちに神はイエス様を送ってくださった。しかも蛇ではなくて十字架の上に挙げられたイエス様を私たちに与えてくださった。だからこの十字架につけられたイエス様を見上げていく者が、神の霊によって新たに生まれ変わらされて、神ご自身の恵みを新しく生きていくことができる、見出し生きていくことができる、そういう道がここで開かれたんだ。そのように解釈し、私たちに何よりも十字架のイエス・キリストを常に見上げるように招いているのです。この地上における私たちの歩みというのは、まあ、先ほども申したかもしれませんけれども、本当に荒れ野を行くような厳しい面があります。試練の連続でうつむいてしまう。口を開けば不平が漏れてしまう、そういう時があります。でもその時でも神は決して私たちを見放されているわけではないのだ。それが今日のメッセージです。何よりもその私たちのもとに罪とこの世の悩みに打ちひしがれてしまっている私たちのもとに、神は一人子であるイエス様を送ってくださいました。そして私たちの罪を十字架の上で全てこの御子イエス・キリストに担わせてくださって、私たちをその罪から解放してくださった。十字架に挙げられたイエス様を見上げるときに、私たちは自分の罪から、固くなさから解放されて、そこに天に続く道を見出すことができるんです。蛇はいるかもしれない、困難、試練、苦しみ、悲しみ、そういうものは取り去られてしまうことはこの地上の生涯ではないでありましょう。でもそういう毒によって私たちが滅ぼされてしまう、失われてしまう、神のもとから永遠に引き離されてしまう、そういうことはないのだと。たとえ蛇に噛まれたとしても、この十字架の死を見上げていく限り、私たちには天に至る、天の祝福に至る道が開かれている。そしていつも新たに生まれ変わらされて、天の命に生きることができる。そのような 道に私たちは招かれている。そしていつもそこから新しいステップに向かって、新しい祝福に向かって歩み始めることができる。それが私たちに与えられた、神様から与えられた恵みでありプレゼントに他ならないのです。十字架の主イエスを見上げながら歩んでいく、そこに私たちの、私たちに対する新しい命への招き、神の招きがある。その神の御声を今日も確かに聞き取っていきたい。常にその御声に、霊の声に耳を傾けてまいりたいと思います。そのような神の招きに応えながら、この地上で与えられている歩みをまさにこのところから始めていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、この地上の歩みはまさしく荒れ野を行くような多くの困難、多くの試練、そして私たちの罪にまみれております。しかしそうした中にあってあなたは天に至る道を主イエスキリストを通して、イエスキリストの十字架を通して私たちに開いてくださったことを、今日も御言葉を通して聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの御声をいつも聞き分け聞き取っていくことができるように導いてください。十字架につけられたイエスキリストと、その向こうに開かれている勝利と命の道をいつも見上げることができ、そこにこそ大胆に歩んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。